はい、パート5ということで、
あと会話のクオリティが落ちる。
結構やっぱ
なんか、セックスはエッチと
かな。チンチン、チンチン、チンチン。
主にてめえのせいだ
よ。どんどん IQ が下がっていく。IQ ってこういう下がり方するんだっていう感じで下がってますが。
まあでもお便りがね。
お便りが来てるので。
ケリたちから。
はい、ちょっと IQ 上げていきましょう。
アルジャーノの話、アルジャーノの話だね。
IQ 下がるのはまあいいんですけど、ちゃんと、喋るのは喋ってください。下は
今母音で全部喋っちゃったんかな。
俺絶対ラジオ聞いたらこいつ嫌だってなる。こいつ出るから飛ばすわってなる。
だいたいなんかみんな俺への言及が全くないからね。
あの弟人気ですよ。
そう、弟人気。ちょっと悲しくなっちゃうよね。
今日はちょっとここでも理不尽な兄弟さんみたいな。
俺のてか望まれない子供だったのかな。
いや、僕はでもガクさんが生まれてきてくれて本当に良かったなと思ってますよ。
ありがとう。
はい、じゃあ行きます。はい、というわけで、ラジオネームニコライさんです。
ありがとうございます。
はい、40代男性ニコライです。いつもポッドキャスト楽しませてもらってます。夏を連想する作品、ベタですが日テレの24時間テレビ。
あれ夏か、ね。
肉地図メンバーの皆さんがおそらくまだ生まれてなかった頃の話で恐縮なのですが、初期24時間テレビの目玉企画として毎年手塚治虫アニメスペシャル、バンダーブックや、マリンエクスプレスといった2時間のオリジナルアニメが放映されてました。
知らねえ。
ウィキペディアによると1990年までやってたようですと。手塚治虫の漫画のスターシステムがこのアニメスペシャルでも採用されていて、毎回ブラックジャックが活躍してたような記憶があります。そしてブラックジャックが法外な手術料を患者に要求する理由は諸説ありますが、このアニメスペシャルでは確かタイムマシンを作るためという理由が明かされ今では嘘ーんと思いますけど、当時はなるほどそうだったのかと。
当時でもなんねえよ。
マジでやばいやつ
じゃん。子供心に納得してました。24時間テレビは夏休みの終盤での放送だったので、大量に残っている夏休みの宿題を気にしながら、勉強せずにこんなアニメ見てていいのかという罪悪感と戦いながらの視聴だったため強烈な印象が残っています。ではではと。
なるほど。
なんかでも24時間テレビに限らずですけど、なんかちょっと前まで夏のアニメスペシャルみたいなのって、アニメスペシャルっていうか、
そうだね、
なんかアニメのなんか作って、
そうだ、
最近新作みたいなの
を武君もしたけど、なんかアニメーションと夏ってすごい自分の中シナプスがすごいつながってて、なんかアニメイコール夏みたいな、
夏だ祭りだドラえもん祭りとか、
そう、あとなんかローとなんか子供なんか目薬みたいなドラゴンボールのさ、あの夏のプールにクリリンとご飯が入って目が真っ赤っかになっちゃってロートの目薬さして治るよみたいな。知らないの？
それ CM じゃなくて、
まあ、それ CM、 あ
そう CM か
よ。 CM かよ。
CM かよ。
CM かよ。
CM かよ。
もうちょっと IQ 下げちゃった、ごめん。
あとなんかあのほらルパンの新作とかあって、夏に金曜ロードショーで、うん、であれ毎回楽しみにして見るたびにがっかりしてたね。
あ、そうだね。そうなんだよね。
あれやっぱルパンの金曜ロードショーで作る新作ってなんかある時期からルパンとかその主要キャラ以外のキャラデザが明らかにルパンの絵柄と違うから、なんかあの同じ世界のところに
アシスタント描いたみたいな、うまいアシスタント描いたみたいな、
そう違うこう世界軸のキャラクターが出てきちゃって、うん、なんかちょっと結構どうなのかみたいな、ね、で最近さらにそこにコナンも混じるようになってコナンと、
ね、
コナンとルパンってまずその骨格からしてさ、うん、同じ世界に共存できない骨格じゃん、あんな。それがこう同じ世界にいる、まず
ちっちゃくなったからしょうがないじゃん。
そういう問題じゃないよ。そういう問題じゃない。
コナンもルパンも割と大人はさ、そう、うん、スランみたいな感じじゃん。
あ、そっか。ルパンもちっちゃい頃
は、ルパンのさ、なんかですけど子供ってどんな投資なの、普通の投資なのか、ね、やっぱ
ルパンでも子供出てくるの
かな、あんま出てこくるイメージない。
セックスと暴力だから子供あんま出てこ
ない。クラリスぐらいじゃない最年少。
ああ、そっか、
まあ、クラリスとラン姉ちゃんもね、あんま投資に合わない感じ。
ああ、確かに。
ラン姉ちゃんは髪型問題もあるしさ、
クラリス
ギュンってしてるから、
コナンは基本的にこうデフォルメされまくった投資な感じある、ね、小学生背引くみたいな、
さすがに低すぎる、うん。
なんだっけ、林原めぐみが声やってるのなんだっけ、
灰原愛、
灰原愛、
灰原さん小学校ってやばいよね。エロいもん。
エロいね。
灰原さん
服もエロいよね。
エロいよね。
IQ 下がってき
てる。このノースリーブのセーターみたいなやつ。
そうそう、ここ
はスキルだし
なんかいいよね。
俺の会社の上司の人がさ、女の人ちょっと綺麗なんだけどさ、
夏だから今ノースリーブのスーパーずっと着て
る
の。
脇見えちゃうじゃん。
脇見えちゃうんだよ。
ふざけ
こんな仕事できない。
妨害だね。
妨害ですね。
ちょっとたけしの
こんなハイバーの愛は嫌だって。でもなんかあの光彦君とのラブストーリーみたいなのあるじゃん最近。
あ、そうなの。
そう、
それが光彦ルート
なの。光彦なんかの事件の時にあの少年探偵団が大人に連れ去られちゃってトラックに乗っかって、そしたら灰原愛ちゃんの、セーターの先っちょが
引っかかっちゃって
スルスルスルスルスルスルって抜け
ちゃ
って、
それやばいでしょ。
2チャンネルで見た。
ちょっともう見ないでみたいな感じで隠して、うん、上着を誰かファサってかぶせるみたいな。
それが光彦
君なの。光彦君がちょっと勃起してるみたいな。
勃起してるようじゃん。
ピョーンって
すごいさ、さらに IQ 下げるようなこと言って悪いんだけどさ、うん、光彦君でかそうで、
でかそう、
でかそうで、
ね、白くてでかそう、柔らかく白くそしてでかいみたいな。
あの中だと一番でかそうで、
ね、間違いないよね。
あ、元太君はまあ、
ちっちゃい間違いなくちっちゃい。
元太くん、なんだろうね、あのズゴックみたい
な。昔の元太くん人間のシルエットじゃない
から。あれモビルスーツ。
モビルスーツ。宇宙空間にいても何ら違和感ない。
ちょっと今思い出したけど、これニコライさんのメール、ルパンもコナンも一個も関係ないよ。何の関係もねえじゃん。
24時間テレビ。
夏も何にも関係もねえよ。
夏休みのアニメ。
ごめんなさい。
24時間テレビって全部見たことないからさ。
なんかね、あの、うん、金田陸くんじゃん、うん、彼とバンド組んだ時にあの昔のプロフ調みたいにこう、うん、なんか好きな、なんか
全力
ものとか、うん、か書き合おうよって俺が提案して、うん、夏といえばこの曲みたいなのを聞いた、うん、そしたら陸くんがなんかあのスマップのバンバンバカンスって言ってて、
あ、
なんで、え、なんでって聞いたら、なんかそのなんか24時間テレビで流れてて、なんか24時間テレビなんてずっとなんかこう自分が寝てる間もずっと何かバックグラウンドでなんかやっててくれてるあの感じっていうのはすごい安心感があって好きだった。
あ、その安心感確かにありますね。
すげえわかるわ。いまだにカラオケ歌うもんね、あいつ。モノマネしつつ多少のモノマネしつつ。
あれ全部見たことってあります？
いや、
全部
見てるやついるの？ビデオ録画ですら24時間撮ってやろうとか思って多分12時間ぐらい撮ってで結局見ないみたいな感じで、
地味にダンス甲子園とかやってたりするじゃん。
あ、今 YouTube とかでね、もしかしたら全部見れるかもしれないけどね、だらーっと。
なんかね、24時間テレビって24時間ずっと放送してるってことのすごさは分かるけど、うん、なんかラインナップの引かれなさがすごいなって、
うん、でも正月の番組みたいな感じ、なんかだらーっと見て夜起きてあれかみたいな。
そうそうそう、
最後に出てくるスポンサーの量だけ見て感動して、うわこんな
にあったんだもん。あ、新人アナウンサーがなんかめっちゃ挨拶するみたいな。そうそうそう、第何期生なんとかですね。
でこの番組はなんとかとなんとかとなんとかとなんとかとなんとかとご覧のスポンサーの提供
でも、今さ、なんか24時間テレビってすごいなんかやり玉に上げられてんじゃん。
あ
んな
叩く
チャリティーじゃねえだろうとか、芸能人ギャラ出してんじゃねえよとかさ、なんか障害者をこうやって見せ物にしてどうとか、なんかなんかバリバラとこうなんかビーフが起きたりとか。でもこのニコライさんが言ってた昔のなんかちょっとなんかそれとは違うイメージ。
でもその枠あるじゃないですか、別に24時間テレビって最初から最後までその話だけじゃなくて、一個一個
まあ24時間やってるからね、多少はなんかちょっと文化的なところも。
ダンス甲子園も別にそれまでの番組の感じとは違うんです。でもほら苦労した人のドキュメンタリー再現番組とかもドラマとかもやるしさ、ああいうのをやっててくださいって感じだけど。
だ全部の層になんかこれやっとけばいいんじゃねっていうのをとにかく散りばめまくってるのが
結果としてさ、普通にさテレビ
あやってると変わんねえじゃないかってただ MC がずっと一緒だけみたいな。今な夏しかやってない番組とかあんのかね。
どうなんだろう、香港とかね。
あ、香港は今度やるよね。
あ、やるんだ今
度。おお、
本当昔に比べるとあのホラー番組は本当減ったね夏。この話何回もしてる気がするけどね。
だからですけどね、
全部さ、なんか YouTube からのこう二次引用みたいなさ、明らかにもう CG でこうなんかその志してる人が作っただろうみたいなのしか出てこなくなった。
放送禁止とかってあれっていつ頃やってた？あれって夏とかやってた？
2000年代中盤
あれ結構不定期なんですよね。
あ、不定期でも全然季節も関係なく深夜に、
ホラーやってほしいですけど
ね。やってほしいね。
だからなんかあれ別にホラー番組じゃなくて普通の番組がなんか夏になるとホラーモードになるみたいな感じ
ですよね。そういうのもいいんで
やってほしいですね。
このラジオ本当にホラーやれっていう、 なんかもう同じ愚痴をずっと
言
って
る。結局ホラーの話をずっとするっていう
老害みたいな感じです
ね。タムフルの24時間ラジオって聞いたことある？
ああ、あれなんか終わった後にこう
ポッドキャスト
でバラバラで聞く
分割で。
最初にやった年だっけ、その当時仕事辞めたばっかで、その 東京来るまでの間の期間で無職だったんですよ、うん、でじゃあもうじゃあ聞こうと思って、一応全部通って
最初から最後まで、
すごい。でそれやって分かったんですけど、多分24時間テレビもそうだし27時間テレビもそうだけど、いやその参加してる側のテンションなんかすごいいい、俺こんなに辛い中ででも聞いてる、
あ、じゃあやっぱ自分もそこにエアーじゃないけど参加して24時間見るぜみたいになったら結構テンション上がる、
上がるんじゃないかな。
体育祭とか文化祭とかな、そういうやるぞみたいな、
夜中にあのカンフー君を一緒に、ああ、はい、めっちゃ最高でしたね、初めて見たんだけど、
カンフー君ね、
そう、もう阿炎教官がニコニコ動画からコメントめっちゃ流れてくるんだけど、もう辛いみたいな、開始5分ぐらいでもう終わんないから早く流れてくると
入校
で、そう、でそれ終わった後また会談が始まってとか でなんか朝になって6時ぐらいにラジオ体操してとか、あ、
いいね、ニコニコっていうやっぱフォーマットがすごい、みんな医療感みたいな、
24時間テレビよりやっぱラジオとかニコニコとかだと参加しやすい感じになるかもしれない。
24時間テレビの感想を言うラジオとか撮れないのか、でも見てるとやばいのか、ちょっと単純にしんどいか、
24時間テレビのために1日をなんか潰したくない感じ、1
日っていうかだってあれっていつ7時ぐらいから始まる、
うん、ああそうかな、
なんか9時ぐらいに終わりますね、うんうん、
あ27時間テレビだったら
なんかね
ちょっときついか、
うん、変なあれの募金箱コンビニで見てないですか、あれコンビニに募金箱出てくるとあ始まるなみたいな、
うん、
会社で募金箱回ってきました、
募金したいくら、
あいくら覚えて、あのみんな小銭にバーって言って、各部で全部出してもらって8月10日になんか回収、あ夏だったの、確か
にそれが何、あの日テレに送られるの、絶対な使い方してない。
勘弁してほしいね。
絶対しない
よ。俺たちの方がよっぽどいい使い方するよね。ここの募金箱置いてさ、あげてもらえれば。
そう。なるほど。
ふざけやがって。
愛は地球を救う。
会社で回ってくるのそれすげえやだね。
やだな。
頑張れ。
え、僕はいいです。
僕は本当に嫌なんだ。
T シャツね、
おめえ、
違うよ、これは全然違う、
24時間テレビ
24時間テレビの黄色い T シャツさ、あれ1個どこで着るの、あれ
家ヘア T だよ、
ヘア T、 じゃあなんかあれ毎年なんか熱心に参加してる人の家にはさ、ヘア T でも黄色い T シャツ
さあって、もしくは重ね着だよね、いっぱい着
て冬も冬も年金みたいな感じで
怖
今年も来たなって言って、
でもなんかあれですよね、次行きますか、ね、はい、火の鳥とかなんか NHK とかでもたまになんか手塚治虫のとかってアニメやりますよね、うんうん、なんか
もうあの人は永遠だから、あそれであのテレビで言うと、はいはい、初めてのお使いって夏じゃない、違うか、
あれ違うと、
あれ違うか、
じゃあスイスペですよね、
そうだね、
スイスペいいですよね、藤岡弘さんの年代もスイスペなんですけど、大家族スペシャルもスイスペです、
ああ、
大家族スペシャルいいですよね、だからなんか大家族スペシャル全部通してみれたらそれでラジオ一回撮りたいんだよね、
あ
石田さんち特集
かな、あとお金持ちの人の家もあるよね、なんかあの貧乏じゃない大家族、
え、そんなのいるんですか、
普通のエリートの、
それマリア・テレジアとかそういうことじ
ゃない、普通のエリートで子供たちもちょっと裕福な暮らしみたいな、
でもめっちゃいる、
あでもあそこもやったらいいだろうね、でも相当歪んでるだろうけど、でもなんかもっとちゃんと本当にいいお父さんみたいな、うん、俺も話だけ聞いて見てはいないんだけどあんま興味湧かないじゃん、なんか不幸が、
ね、か大家族スペシャルなんかもう朝食さみんなホットプレートでなんかほ、そしたらもう俺ここに生まれなくてよかったなって
思う、次女が妊娠するだから
次女すぐに妊娠しちゃう
次女が妊娠しちゃう
みんなジャージ着てるじゃん、
美容師になるとかね、
そう、三女の反抗期で、三女大体可愛いみたいな、チンピクですよこれも、じゃあ次いきます
結局懐かしいテレビの話じゃねえから
、はい次いきます、はい、ラジオネーム SF007 さんからです、
初めてじゃないか、初めてじゃねえか、
はい、山田さん、武木さん、肉筋の皆様はじめまして、北海道で同人の創作漫画を描いている28歳男の SF007 と申します、
はあ、来ましたか、
金田岳さんとは一度ゴールデンウィークでのコミティアでお会いしましたね、
初めてか、すいません、
毎回漫画を描きながら楽しく聞かせていただいております、ありがとうございます、前作の高須クリニック CM 公設会は爆笑して全然漫画を描くことができなくなるぐらい面白かったです最高でした、
嬉しいね、
さて今回夏と聞いて連想する作品を募集しているということなので、僕の夏な2作品を挙げていきます、お1本目は映画機動警察パトレーバーザ・ムービーです、
あ台風来るやつ
ですかね、 ザ・パトレイバーシリーズ1作目の劇場作品であり、押井守監督作品でもあります。押井守監督は他にもご先祖様万万歳やうるせえやつら2ビューティフルドリーマーなどでも、夏な描写が多い監督ですが、その中でも本作が一番夏をやってます。本作での事件が起こる季節は夏。じりじりと蒸し暑さと地面の熱が伝わってくる雰囲気の中、刑事たちが犯人を追い廃墟を巡るシーンや、炎天下のもと下町の住宅街を破壊しながらロボット同士のチェイス、主人公たちが暑さに負けだらけた描写、そしてラスト大荒れの台風のシーンからの、晴れ渡る空と朝日で終幕と夏のじりじりした暑さ、そして爽やかさを視覚で味わうことができる、内容といい、雰囲気といい、冷えたコーラを飲みながら見たくなるお気に入りの作品です。
これはもう台風クラブと並んでも台風映画の傑作の一本に数えられますから。
台風クラブは最高ですね。
サイトシーイングノーコンバット
2本目は
知らないよ
お便り読む
お便り読む
ついに IQ が届
いてき
た用事タイ
ム。2本目は音楽スチャダラッパーサマージャム95です。初めて聞いたのは大学部活での新刊、北海道から上京して初めて味わう本州独特の、蒸し暑さの中流れてきたのがこの曲でした、暑すぎて子供の頃のように元気になんてなれない、ダラダラとした日常を歌うその歌詞は夏にやられた自分とシンパシーを感じるところばかりで、それから夏になると必ず聴いてしまう一曲です。以上のこの2作品が夏と聴いて連想する作品です。これからも面白い放送を楽しみにしています。 SF00
いや来たね、ついに俺が聴いてない回でもうメール来たのかと思ったけど、今回初めて来たんだな、メール。
はい、
なんか昔から絡んでくれてるイメージあった
けど、ツイッターで絡んでくれ
る、ね、意外にメール初めてだった。
そうなんですよ、押井守って夏っぽい作品が多いんですよ。
だから聞いただけでなんか夏って感じするもん。なんか
あとなんか迷宮物件だったかっていうなんか短編集がなんか夏刑事が主人公で、なんか夏ですっごい暑いなんか犯人追っかけみたいな話なんですけど、だからその犯人追っかけながらなんかその暑さとその事件の難解さでなんかだんだん自分が何者か分かんなくなってくるやつで、なんかそれすごい印象的なのはすごいこうそうめんをずっと主人公が食べるシーンがあって、なんかそことかすごいこう不気味なん
ですけど、そうまいね、なんかそういうの揺れるの
って。だから夏って暑くて意識朦朧としてくるし、ずっとセミがミンミン鳴いてるし、なんかよく分かんないところに行っちゃうような感じって結構あると思う。で夏ってふとした瞬間、暑すぎてボケーっとしてる時とかに、あ、なんか今これ違う次元に行きそうな感じ、なんか
トリップ感、
トリップ感あるじゃん。
で追い水みたいな、逃げ水か、
逃げ水で、なんか押し守るって結構それ多くて、うるせえやつらビューティフルドリーマーとこう風鈴こうなんか路地ちょっと入ったらなんかそこにこう風鈴がチャカラカラカラカラって流れて、なんかそこ
チンドヤみたいなのね、
チンドヤの後ろになんかこう子供になったなんかちっちゃい女の子が歩いていって、まあそれがゆくゆくまあ話の展開中になってくるんだけど、なんかこう夏ってよく分かんない異世界とか行っちゃうような感じだって。で押井守って初期の押井守ってパトレーバーとかビューティフルドリーマーとか、まあ、さっきの迷宮物件とかもそうだけど、なんか街の中にあるよく分からない路地とか、よくわからないもう誰もいなくなったスペース、パトレーバーとかそうだけど、その再開発されてるビル群、新しい街の中にでもずっとあるよくわからない空洞とかって、なんかそういう街の中の空洞みたいなのずっと書いてる。それはあの高架機動隊でもそう、高架機動隊でもその人形使いに操られてる最初のその高額迷彩を使った犯人を追いかけていくと、そのビルとビルのこう谷間の間にあるこう誰もいないこう忘れ去られた路地みたいなのに入っていって、その先にこう湖が広がってるみたいな、川が広がってるみたいな、そこでなんかこう曲も結構こうだんだん意識が遠のいていくような、結構こうリバーブみたいな感じの曲がこう流れるみたいな、結構押井守ってやっぱその夏でその意識が遠のいて異次元に行く、だんだんこう意識が朦朧としていくっていうことは結構意図的にやってる気がする。
その持ってき方がうまいというか、見てる人もちょっとそうなっちゃうみたいな、
かなとは思います。
なるほど、
まあ、ちょっと IQ 上がったね、
上がったね、
上がった、今
上がった、急に帰りたくな
った、押井守って
押井守っていうと
SF007 007なのかな、
007、で、スチャダラの方どうですか。
これもさっきも話したけどね、やっぱ夏感がね、ありますね。あれだ、あの、
ね、巻いちまうやつ、いいな、みんなそれ巻いちまう。
最近カバーもされた、カバー、
なんかでもあれですよ、北海道から上京して初めて味わう本州独特の蒸し暑さの中っていうのがなんかいいっすよね、これ。多分新刊
新刊合宿なんだと思うんですけど、部活での新刊って書いてあるんで、なんかやっぱこう
曲流そうぜみたいになったの
かな。うん、いい
っ
すね。
確かにそうだね、そういう流れだったのかも。
なんかこのラジオって俺らの知り合い北海道出身の人多いです
、ね、多いね。
トさんと
レイトさんもそうだし、
と太郎ちゃん、
太郎ちゃんもそうだし、
うん、この寺田
先生もそうだし、
藤君もそう、う
ん、俺も両親北海道、まあ、で北海道、
いやいやいや、
あ、新潟
適当だな、
勝手に北海道にしない
で。そんなような気がしたわ。
確かに北海道から来るとびっくりします、東京の暑さとか湿気の多さ。
俺もだからその小1から中3まで毎年北海道帰ってたから、その空港の東京の蒸し暑さみたいなブワッとする感じと北海道のサーンってした感じの気持ちよさの差がだいぶ違くて、北海道はいいイメージがずっとついてるんだよね。東京生まれた時からなんか合わねえなみたいな、
うん、生まれた時から
生まれた時からおギャーの瞬間に、
あ、ここ違う、
戻りますって言って
戻っちゃう、
戻らせてほしかったね。
スチャダラってどこ出身？東京。
スチャダラでも兄ここら辺ですね。
そうなの。
はあ。でも兄っていうぐらいだから弟も。
あ、そうか。そうだね、兄弟だもんね。
うん。そうか。
だからそういうイメージあるよ、ここら辺っていう。
あ、でも最初の方の日本語ラップの人は割と都会っていうか。うん、
シティボーイズって感じ。
力春雄にしても伊藤聖子にしても。そうだし。あとね。
ライムスター。
ライムスター、キングギドラ、あとブッダブランドとかもそう。
最近じゃ全部そうなのかな。うん、弟くんは？
僕は茨城です。
ね。
茨城。
そういうなんかちょっと都会っぽい感じなんだよね、なんか。うん、いや関東
圏、ね。
関東感。でスチャダラもなんかそっちの茨城ぎ？
まあどっちもどっちも、
うん。茨城の雰囲気、うん、なんかイメージ結構スチャダラそっちの方のイメージだったんだけど、どっちかというと。
あ、茨城感どういうこと？
え、どういうことだろう。
もう本当適当だな。
いや、なんか分かるでしょ。でもなんか都会、ちょっと都会っちゃ都会なのかなみたいな。
渋谷とかの都会じゃない。
うん、なんか
茨城都会
かな。
違う。
田舎っぽさでも、田舎と都会の狭間でなんか揺れる、でも都会への憧れが強くて、うん、ダラダラ生きて、このダラダラを都会に合わせていこうみたいな、
下妻物語みたいな。
そうなるよね、そういうことだよね。そう、そういうこと、
仕事なるほど。
憧れをラップに乗せるみたいな、そういうことですよ。で、田舎すぎない、田舎から見た都会に憧れてる人は逆におしゃれしすぎるから。北海道出身とかの人はなんかおしゃれに憧れすぎて、
失礼だ、北海道出身結構い
い。こんだ
けこれだけ俺は北海道側なのにここでいきなり振り向き様に切りつけるみたいな。
その隣に住んで幼馴染が美容師になったのよ。でもすごい最初出始めの頃本当にバグったファッションしてて、
でもね、俺断言できるよ、断言、東京にいる美容師の全員集めてどこ出身ですかって言って、うん、絶対東京出身ですんで、ほんのちょっとしか
ない。ああ、そうだね、間違いない、
全員ね
、美へのこういう何リスペクトがないと磨かれないじゃん。
でも東京って多分なんかそういうことだよね。なんか別に東京自体がもともとね、イケてるっていうか最先端なわけじゃなくて、
たまたま
みんながなんかしたいと思って、
志のある人が来る。
そうだね。
なんかしたい、伝説を作りたいと思って来るのが東京というわけである。つまり東京は夏であると。
なるほど。
話がどんどん
大掛かりでループしてきたよ。
まだメール残ってるでしょ、
はい、
まだメール残ってるんで、まとめて
さ、あと1つ、
この人がきっとまとめてくれるから、
はい、じゃあ最後1つメールいきます。
この人でまとまるね、
うん、はい、ラジオネームコメントゴキブリ、
ありがとうございます。
こんにちは、コメントゴキブリです。今回は夏を連想する作品ということでメールを送らせていただきます。私が夏を連想する作品は2つあり、1つはうるせえやつらです。
おお、
もちろん
うるせえやつらと言っても
あれじゃな
く、お尻版がうんぬんというわけではなく、私が小学生の時に夏休みに BS でテレビ版が朝に再放送されていたのですと。まあだからそのスラムダンクとか俺ら
のタッチとかそういう系の
ですね、されていたのですと。小学生の夏休みといえばお金もなく、友達と遊ぶ以外は家でダラダラするか、ブックオフに行って体力の限界まで漫画を読むくらいしかありませんでした。俺もそうでした、ね、そんな休日の朝にテレビをつけてやっていたのがうるせえやつらです。10年以上も前のことなので内容はほとんど覚えていませんが、今でもオープニングを見ているとラジオ体操のために早朝から起こされ朝ごはんを食べた後に横になりながら見ていた記憶が
蘇って
きますと。
え、ちょっと話を越しおるんだけどさ、みんなラジオ体操ってあった？
なかった。
俺ない。
なかった。わかんねえ。
あった人、あった
半分ぐらい。
結構いるな。
あ、結構いるね。
てかむしろほとんど、あ、 6割か。
え、それ強制参加？
いや、自由参加。
ちゃんと参加してたみんな。
任意だけど毎日超
低
超
低
な
んかスタンプをしてもらって、
ね、そうそうないよね、
ない、
省かれてたのかな、
評価に響
く、評価に響く、
それなんかもう本当半分強制じゃん、
そうや、
国のなんか
古きはね、こうナチスから続くね
自由参加ですよ、自由参加ですよ、評価には響きますけどねみたいな、
そういう国に管理されてる感じがする、
でもラジオ体操なんてのがそもそも管理するための
ね、そうだね、
夏休みどうせお前ら夜更かししてだらけるだろうから、
俺らが管理してや
る、朝起きて体操しよう
っていう、テレスクリーンの前でねあれしますからね、ジョージ・オーウェルの1984年でも
1984、うん、まあ、ラジオ体操良くないですよね、
良くないよね、まあ、でもちょっと年取った気がやりたいけどね、
逆にね
年取ったからラジオ体操やりたいっていうほどの年ではないですよ、
ね、いやでも体が多分ね、俺多分人間ドックとかやったら多分50代の体で、
本当に
内臓とか、うん、尋常
意外と疲れるしね、
うん、そうそう、真剣にやったら、
うん、でもさ、たったの1分半ぐらいのためにわざわざ学校まで赴
く、それおかしいよ、
ね、バカじゃない、
それおかしいと思う、
家の前でやるわ、
学校まで行く距離が違うし、
近所
集会所みたいな、
あ、神社とか
近所のやってましたよ、
これなんか自分の住んでるマンション、
あ、
あ、ならいいかもね、
はい、もうそのマンションの公園みたいなところに、ちょっとちっちゃい公園みたいなところに子供たち集められて、その子たちが来る、
やっぱ他の土地がでかいから、あ、どこでもでき
た、最初の埼玉でそうでしたよ、僕の
ところは、あ、そうなんだ、
プロジェクトのプロジェクトの
そうだね、なんか番号振られちゃってね、なぜ
A006 みたいな、最後はさ、あの放送禁止2みたいにもう家庭単位でやりゃいいんだ、僕の夏休みとかみたいにこうなんか、ほらみんな出てこいよ、お父さんを中心にこう、
ラジオサイト怖いんだよね、なんか雰囲気が
怖いよね、
うん、怖い、なんか
あれを家庭でやってるって思ってなんか、
うん、ゾッとするよね、なんか
放送禁止2のイメージがある、
うん、あれがちょっと強すぎるかもしれないけど、
バトルロワイヤルとかでも
なんか、ああ最後にね、
やっぱ管理のイメージがあるのかな、
ラジオ体操、そうだね、一人でやるってことあんまないから
ね、確かに、確かにそうだね、
第二の方が振り付け楽しい、
ああ、
なんか
モリモリみたいな、
確かに本当になんか怖い話でありそうだよね、なんかラジオ体操第3とかさ、なんかみんなが知らないラジオ体操
みたいな、それなんかあ
れじゃ
ん、みちゃん刑事場みたいな、
ザッザッザッザッザッ、ちょっと怖くなってきちゃったね、一人で怖くなっちゃった、
はい、続き、
はい、はい、続きすいません、
そして二つ目はおじゃる丸約束の夏、おじゃるとセミラという、おじゃる丸の劇場版ですと、
劇場版あったんだ、おじゃる丸
に、知らなかった、
都市伝説でしょ
自分が知らないこと全部
それ都市伝説でしょ
おじゃる丸の、おじゃる丸の約束の夏をおじゃるとセミラですと、こちらもおそらく BS で放送されていたのを見たと記憶しています。ネットに書いてあるあらすじを要約すると、ある日おじゃる丸の前にセミラと名乗る少年が現れた、少年なんだ、怪獣だと思うんですよ、
そうだね、
彼はおじゃる丸たちを遊びに誘います。最初は難儀に感じ嫌がっていたおじゃる丸も次第に仲良くなるのですが、遊び始めて7日目にふとしたことでおじゃる丸はセミラに怒ってしまいセミラがいくら謝ったら許そうと焦りそのまま家に帰ってしまいました。翌日反省したおじゃる丸がセミラの分のプリンを持ってセミラがいるいつもの場所に行ってみると、そこにセミラの姿はなく1週間の命を全うしたたくさんのセミが落ちている、
めちゃくちゃ怖い、
めちゃくちゃ怖い
というものです。
えっ、ほっこり系の話だって気がする。
俺今頭の中の想像のセミラ顔真っ黒だもん、うん、なんか表情がない感じ、セミラはそういう
セミラって、俺会社の名前だよね、完全に
せめてセミ像とかさ、なんかセミの名前を冠した
セミの
友達との
セミラってね、
怪獣だよね、
チャチャチャチャって
チャチャ
チョロロロ
なんか目がこうアスタリスクみたいな感じで、ちょっとなんか人間か生き物かどっちかな、
これ
すごいな、
これ明らかに人間ではないちょっとほら、あの夜明けつけるルーの歌のお父さんぐらいのデカさ
で、そう、でかいのセミラすごい
怖い
ウルトラマンとか
え、なんかもっと普通にちっちゃいさ子供みたいなのだと思ってたけど、
俺もそう思ってた、
でかい、でかかった、
めっちゃでかい
セミラ、
おじゃるの倍ぐらいだという
か、でもおじゃる丸ってさ、あいつ怒るっけ、おじゃる丸って、なんかさ
プリン関係だと怒るんじゃない、
つうかダダコ寝てるよね、
あ、わがまま、
おじゃる丸
嫌なやつで
そんな
あいつでも尺なんで盗んだの、
あれでも自分が補助会でしょ、
え、なんでそのおじゃる丸に冷たいの、
なんか嫌なやつだなっていや、なんかあれだってさ、エンマ様のものを盗んでなんかヘラヘラして、
でもガクさんこういうことはあんま言いたくないですけど、世の中をおじゃる丸側の人間とおじゃる丸じゃない側の人間に分けるとしたら、多分ガクさんおじゃる丸側の人間です
まあまあ
同族嫌悪 まあ、なんか、学びがあったな。おじゃる丸の作者死んじゃったよ。
あ、死んじゃいましたね。近所だよね。吉祥寺で死んでるんだよ。吉祥寺住んでたんでしょ。そのお酒ハウスみたいに言うの。漫画家多いからね。
そうだ
そんな感じですか。
おじゃ。
メールもう終わり。
メール終わりです。
本当ですか。どうもありがとうございます。
皆さんメールいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
忘れてないの？なんか誰か一人ぐらい。忘れてない。
そう、忘れてないです。忘れてないですけどね。
今4時間半ぐらい撮った
か。4時間半撮ってますね。
であと30分ぐらいか。
行きますか。なんかじゃあ夏どうですか。なんか今まで喋ってみて、なんか
今年夏っぽいことした人いる。
夏っぽいこと。
まあ、花火、祭り、海。
花火行った。
花火行ったの。
どこの？
長岡の超でかい。
この空の花、長岡
花火物語。
1日目の8時半ぐらいで私は帰ってきちゃったんであれなんですけど見てきました。超でかい。
いいな。
街での5箇所ぐらいが砲台みたいなのがあるから、立川の花火大会のクライマックスでやってることを2時間やってる。
すごい。
もうあんな見ちゃうと東京のもう隅田川みたいな。
日本三大花火ですからね。
すごかったっすね。
行かないとな。
花火で言うと、はいはい、熱海の水上花火とかめっちゃいいっす。
あ、水上ギリギリでこう。
そうそうそうそう。
ブワッ、海の上。
海の上で上げる。
又吉の火花が最初そこで始まる。
ああ、
火花。
ス
パー花火はいいね。
火花の漫画版が今スピリッツで連載してるんですけど。
面白い。
つまんないっす
よ。だよね。あんま読んでないか分かんないけど。
あの人が漫画描いてる、あの鈴木先生の人。
あ、そうなんだ。へえ。まあ合いそうっちゃ合いそうだけど。
ドラマ面白かったよね。
ああ、そう、あれ見たかったな。うん、あれ面白そうだったの。
あれ夏の話ではないか。
うん、夏って始まる。
うん、あの冒頭オープニングシーンが花火のシーン。
あ、そう
そ
う。
それこそ熱海のその水上花火のところで、漫才って呼ばれて、営業で呼ばれて漫才しててっていう。そこでその先輩と会うっていう話。
あれ面白そうですね。
夏っぽいこと。そう、夏っぽいことどうですか。
山田君は。
夏っぽいことは会社のバーベキュー大会があって、なんかそこで俺会社でマジで俺会社で本当喋んないんですよ。他の人
本当に喋んないの。
俺喋んないんですけど。
嘘つけ。
いやもう本当にないんですよ。友達そんなにいないんですけど。なんか大学の演劇サークルの先輩が他の部署にいて、でその人がなんか今年の司会、バーベキュー大会の司会、
つまりでかい会社だとその司会とかあるの。
司会やるから一緒にやろうっていうんで。
え、何、出し物がずっとやってるの。
なんかずっとビンゴ大会とかやるんですよ。
バビロン感が
すごい。バビロン、マジでファックバビロンですよ。
え、それ場所はどこでやるの。
東京プリンスホテルって東京タワーの下にある、今話題のあれですよ、ナイトプールをやっているところですよ。
屋内でやるの。
屋内です。
でも煙もくもくでも
ちょっとあの外になんかあのバーベキュー場みたいな外にあって、で中も涼しいところもあるみたいな。でバーベキューってでも俺はなんかその煙と か, なんかその虫が来るとかそういう嫌な部分も含めてのバーベキューだと思ってるんで、僕はなんかそういう大東京のど真ん中でやるバーベキューはバーベキューっていう名前をついているけどバーベキューではないと思ってるんですけど、
まあちょっとあれか、金持ちがなんか自分の家の中になんか庭作っちゃうみたいな。
マジで行き着かないですよ。でビンゴパーティー の, その司会 やることになったんですけど、
そんなところの司会や
ってる。でなんか今年なんかうちの会社で配給する映画でなんか、君の声を届けたいっていう、なんか
あのラジオやるやつ、
つまんなそうなあの映画があるんですけど。
あれでもさ、あんたの会社が配給してるなんか女の子がラジオやる話だから取り上げないわけにいかないし。
つまんなそうじゃない
ですか。いや結構面白そうじゃない。
つまんなそう。
まだ見てはいない。まだ
知らんこともない。情報が来てるんですけど。
情報がつまんなそう。
なんかまあっていうのがあって、なんかそれがすごいこう女の子たちが、まあなんか女子高生たちがなんかそのラジオ番組をやるっていう、なんかまあ要はアイドルグループを、声優アイドルグループを立ち上げて、でそれをなんかそのアニメ劇場映画と一緒に売り出すみたい な, なんかその遅れてきたラブライブみたいな、いやいや遅えよみたいな、こんだけ遅れてんだよみたいなね。
そういう二重構造になってるんだね。
でそれのなんかが今年推しだから、なんか衣装もセーラー服着てくれみたいなこと言われて、で俺セーラー服着たんですよ。で司会3人いて、で俺含めて3人いて、で2人女の子で、まあ割と綺麗な人で、俺は男じゃないですか。でなんかまず俺がもう本当にもう悲しいぐらいに女装似合わないんですよ。
だろうな、
ハゲだし。
いやそれはカツラかぶるからあれなんですけど、肩幅ちょっとあるっていう
か、ね、
首太い、
うんうんうん、
ので 本当に似合わないんですよ。
眉毛濃いしね。
そうなんですよ。うん、しかもなんかバブルの頃の女性みたいなことでもないじゃ
ないですか。そういうのでもない。
花まりこ的な。
でなんかセラフ来て、で司会立つわけですよ。しかも普段そんなオフィスではっちゃけるキャラでもないやつがなんか女装していきなりステージに立ってるみたいな。
うわ恥ずかしい。
周りからこうなんかこう笑いとか起きるの、それともみんなあーみたいな感じ。
あでもなんかちょっとそれでなんか打ち解けることができてよかった
ね。でも普通にみんなもううわーみたいなあいつって感じで
早くよかったよ。
すげえな、俺そんなことされたら本当権利団体訴える
よ。よかったよ。やれてなんかそれでちょっと打ち解けることができたんでよかったですけど、まあね、それぐらいですかね夏っぽいって。なんかまだ水とかに触れてないですし。
いいじゃん、でももう伝説残したじゃん今年は。もう
もうだからもうやめていいですね。もう伝説残した。
いつやめてもいい、いつやめてもいい、
は
い、
これでももういつでも、うん、あの会社にいたっていうことは皆さんの記憶には残ったと思うので。
あとなんかあれじゃないですか、それこそあのケチャ祭り。
あそうケチャ、
ああ えっピンチ
か。さつきさんありがとうございます。ケチャ祭り、
あそうか
行った行って、
うん、ケチャケチャはね、
あのゲーム山城組関係関係ある、あ関係ある。
ごめんね俺その時ね近くのとこでね俺の誕生日会やって
しかも武井さん呼んでくれなかったですもんね。
いやだって俺が呼んでくれない企画したわけじゃないもん。
そう、まあ、武井さんあ誕生日会あ呼んでくれないんだって俺。
いや俺が
もう思いながらケチャしながら、あそう武井さんは結局自分の誕生日会には呼んでくれないんだなと思いながら。
あんた西口でやってる時俺らは歌舞伎町のね屋上でこう。
えそうそうそう、誰来た誰来た。
えここにいる人だとほ、本田さんと、あでもここにいる人だとそんぐらいか。あとなんか俺のバイト先でさあのよく
あ
金子くんとか
ほら呼んでくれない。
ね、
その鈴木の誕生日の時は呼んでくれた。
あ
そう鈴木は呼んでくれた。でも武木さんは
ケチャ祭りあるって知ってるから
俺だって呼んでくれたい。
でもケチャ祭りあってまた時間で行けたら
ねえ、
あんたの弟も来てたよ、うん、
来たでしょ。
ほらこういうこういうことするもんね。
俺早速ね
え、だってラジオ撮るって聞いてたから。
怖い怖い。
逆じゃん、あんたがラジオ撮るけど来るって言われたけど、いやごめん俺その時俺誕生日会やってもら
った。でもその時の誕生日会やること決まってたわけじゃないですか。でもそこに呼ばない
って。呼ばないけどだからあんたラジオあるって知ってるから俺は。
でもいやでもその日撮るって別に伝え
てなかった。俺なんて何もない、俺なんて何もなかったんだ
から。こういう冷徹な人間ですよ。
怖い怖い。俺がキュレーターじゃなかったんだよ。もてなされる側だったの。セッティングしといたよみたいな。
でも
店長が言うから
主品じゃないですか。
ね、
主品だったらその主品権限だよ、呼んでよ。
でうっすらとやっぱ分かってたよ、なんか今日俺の誕生日がやるっぽいなみたいな。
いややっぽいなっていうかみんなに言ってよ。
俺もみんな、俺そのみんな入ってない
もん。もう入ってない。
ひどい
よ。いやでも、
はね、だからさ、分かんないよ。幹事が別にいるから、こう、組んじゃってあるから、
あ、下手に呼んじゃ
う。そう。これ、お金とか大変なことになるよ。なるかもしれないじゃん。
8月4日でしょ。
多分ディズニーランドのさ、経営には多分ミッキーマウスが口出せるじゃん。
はい、はい。
だってミッキーの国じゃん。
そうだね。
ミッキーマウスだったらそんなに。
そうだね、ミッキーだね。
でも、そこに、なんか、日本漫画昔話とか、呼ん
でもらえない。お前らちょっと違うから。
いや、アニメはアニメだけど、
作が違う。
がちげえから。
でさ、きびだんごとか食うんでしょみたいな。きびだんご食うやつ呼ばねえよ。
くせえくせえっつって
。被害妄
想。作画枚数が足りなかったね、俺たちは。いやー足りなかった。
ケチャ祭りどうでした？
すごい面白かったです。
ありがとうございます。
ちゃちゃちゃってやったもん。
ケチャ。
ケチャケチャケチャケチャって。
ケチャをやって。
アキラの音楽も聞いて。
あいやそうかそうかそうそうやってたの。いいな。
そう。結構一日中いると辛いですよね。あいた暑いですもん。やっぱなんか全然中身がない話なんですよ。締めろ。じゃあなんか、まあ皆さんじゃあね、やっぱまだ夏もあるので、夏っぽいことはこれ今後やるということで。
まだ海もみんな行ってない。
はい、
花火もしてない。
はい、
誰も本当にしてない。
はい。
じゃあみんなで海行こう。
はい、海にも行ってない。花火にも行ってない。竹木さんは僕たちのこと誕生日に呼ばない。ということで、はい。
呼んでくれないと。
じゃあ今日やって、今日やって、今日やって。
はい。あ、そうだね。今日なんか、あれすればよかったな。今日も何も俺用意してない。
はい。
そういうわけで。
でもおめでとうございました。
はい、はい、はい。じゃあ、というわけで今回締めていいですか。なんかじゃあ締めの言葉を。
いろんな夏像が聞けてとっても楽しかった。
企画してよかったですか。
はい、
ありがとうございました。
さっきあの冬島の話が結構出たので冬会ぜひ。
なるほど。
確かに冬会またこれ季節やんの、
うん、秋会もやる。
シャイニングとかある
。春夏秋冬
でも冬会は結構出てくると思う。冬会ってなんか
冬会
面白くない
ですか。俺さこれ前山田君に行ってすごい却下されたんだけどさ、雪山に行って雪山について喋りたいんだよね。
やだよ雪山って。雪山本当死ぬよ。
いやだから雪山ロッジとかで かまいたちの夜みたいなことしたいんで俺は。
確かに
処刑山とかでもいいんじゃないですか。
でも多分そのロッチに僕たち呼んでもらえない
ですね。
ラジオ撮る
んですけど、この間ロッチ行ったけどさ、俺と俺たち行ってねえじゃないかって。ロッチ行ったのか
よ、みたいな人。
仲間内で行こうじゃないか。
今その仲間内入ってないですか。
入ってないんだ。俺バンドメンバーなのに。
ひどい話ですよね。
怖い怖い
本当に。はい、というわけで、じゃあ告知ある人。
はい、
こちら、じゃあ、竹山家、はい、
8月20日に、なんかあの、フェスボルタっていう、なんかこう、うん、誰でも電話かけたら出れるっていう、なんかこう、ライブイベントが
ある、そんなのあるんですか、
山下であるらしいんですよ、だから、その本当にあの夏の魔物とか、里崎梨紗とか、すごい有名な、
ここで、
サブスクの人たちがいっぱい出るから、うん、そんな、本当に電話して出れるのって、電話したら、あ、出れますよみたいな、熱海ホテルゲームワークというやって、僕がやってるバンドで出ることになったんですけど、
おっ、
よ
っ、兼ねた兄弟は、
呼ばれなかったんですか、
呼んでくれなくてね。
したら
呼んでくれたけど、
僕と、ドラムのみどりちゃんっていう2人でなんかしら演奏20分ぐらいだと、確か2500円プラスドリンク代でもう全部そのフェス
で1日中楽しめるところでしょ。
で僕たちは4時からなんかイエネガっていうなんかちょっとお店、うん、料理店みたいなところステージになって、そこで20分ぐらいなんかやるっぽいんで、8月20日日曜日の16時ぐらいかな、
来やすい
ね、やるっぽいです。何やるか全然考えないです。はい、
はい、
あと9月
5日にも通常のライブを下北沢でやりますので、バンドで。
それは賀来さん呼んでもらえたんですか。
呼んでもらえた、
よかったですね。
バンドメンバーなっとくもんだね。
あ、そうです
ね、呼んでもらえ
た、たまに呼んでもらえますもんね。
そうそうそう、たまに演奏していいよっつって、
そして次は、はい、告知は、
はい、告知、はい、
あ、はい、すみません、本田春子です。演劇を今やっていて、9月の16日17日の土日に、高田馬場から近い劇場で、演劇をやるので、よかったら来てください。ハイチコという団体ですね。
ハイチコ、
僕主役らしいんで、
お
ってことで、ああ、
じゃあ、高田馬場のシアター名とか言わなくていい、
プロットシアターってところです。
あと近くなったらね、竹くんとか山田くんがリツイートすればね、
すれば
公演情報書いてくれば、
大人気ラジオだ、
あ、そうも、ケチャ祭りの時にさ、リスナーの人いたんだよね、面白組の人、
確かに、
なんか普通になんか知り合いだからとかじゃなくて、普通にポッドキャストやってるってやってますみたいな、
聞いてるよ、
聞いてるよ、
ちょっと年上の人が、
年上の人が、20ちょっと、
あ、そうなんだ、
8とかなのかな、の人が聞いてくれ
て、聞いてるね、
嬉しかった
です、意外なところで、
はい、
はい、
次告知、はい、
はい、ちょっと折につけなんか話を何回かしてるんですけど、霊的ボリシェビキという、
痛い、
はい、高橋一監督の最新作がありまして、来年の2月に公開なんですけど、
明日ですよね、あと、
あ、そうですね、明日、まあ、このラジオ収録してるの8月11日で、まあ、その翌日明日金沢映画祭で宇宙怪談大会で、
今
絶賛炎上中の金沢映画祭で、
まあ、そうですね、
クロンボー、
クロンボー遊撃隊だけ、なんか
ナチクロンボー、
あ、遊撃隊、なんかブラックケシタコみたいになんかこうふざけてなんかクロンボとかつけたら大炎上してるやつ、
している金沢映画祭で、明日ワールドプレミアがあるんですけども、まあ、そこで一応お披露目しつつ、で一般公開が一応来年の2018年の2月にな
んか、楽しみだ、
クラウドファンディングやってますよ、
そうなんです、それでその告知をしたくて、今クラウドファンディングをやっていまして、何のファンディングかというと、まあ、制作はもうてか完成はしてるんですけども、はい、皆さんの 目に目にお届けするためには、うん、お金がないんですよ、制作費しかなかったので、上映してみんなに見てもらえるようにするために、お金集めてます。で3000円から、スタートで、前売りとか、あと、PDF で脚本データとか、まあ、印刷した PDF データに再印だったりとか、まあ、ちょっと、3000円から10万ぐらいまで結構幅広くあるんですけど、3万円ぐらい払うとですね、まあ、ちょっと高いですけど、高橋宏の、ソフト化されていない、今までほとんどの人が見たことないであろう短編映画が5本ぐらい入った、DVD が、ついてきたりとかですね。
10万円だと高橋宏の映画作る
権利
と
か。そう
なんですかそれ。
10万円払うとですね、高橋さんがそのためだけに脚本書いて撮影現場にも来てねみたいな感じで、一緒に映画作りましょうみたいな、権利分一応10万円、
みんなで金出しちゃって10万で出せるじゃない
ですか。1人のみなんじゃない
の。いや、そうなんだ、そっかそっか、
チームで出してそこに
チームで、ね、
チームです。
この人たち全員使ってみたいな、
いろいろこう結構ね、レアないろんなの、この機会にしか多分なかなか手に入らないものいっぱいあるので、ぜひちょっと本当3000円からでも全然結構ですね、で本当ちょっと気軽に参加していただければと思います。今公式ホームページとか公式ツイッターもスタートしまして、僕も宣伝チームで一応参加しているので、いろいろこう検索していただけるとありがたいです。
なるほど、なんて検索すればいいんですか。
霊的ボリシェビキ、
面白そうです、
ボリシェビキ、
なんか レイトさんのツイートでちょっと画像見ましたけど、はい、やばそうですね。
そうですね、結構やばいことになっています、はい、すごい映画ですよ。なのでぜひ見てください、
はい、
そして、はい、
イエイイエ
イ8月の19日
に、
渋谷ラウンジネオというところで、MC 弟と KTY とカルロス
マーちゃん
マーちゃん
ユニット
カルロスマーちゃん Wiz、はい、弟の KTY
でライブをやります。
イエイイエイ
いやいや、
俺たちの出番は15時くらいです、
ね、15時くらいから、はい、やります。で以前のライブで一緒にやった時に KTY は
ちょっとやらかしましたよ、
ね、暴れすぎてスピーカーをぶっ倒して、
え、そうなの？いつ弁償？最近？
いや弁償まで行かなかったんだけども、
怒られた？
ちょっと注意、
ちょっとあの最近ちょっとライブでのパフォーマンスを
からもちょっと注意を
厳重注意を受けてる
ね。なんか新しい KTY のねスタイルが、
そんな機材破壊する系の人だったの？
いやもう最近ちょっと
クラッシャー系、
わざとわざと壊した。
いやでもそれつまずいちゃったんですけど、
つまずいちゃった。それしょうがないじゃん、
ね、スピーカーぶっ倒れた。
てかあのその前のもう見に来てくれたじゃないですか、クラブに。
あの
時もうどうでした？結構あの時も結構反省会だったんですよ。何ですか？
あの時は
すいませんすいませんすいません、はい、
で KTY はね新しいスタイルを8月19日にね発表するかもしれないので、
いいね。
結構
ね
弟の最近暑いよね。
KTY としてはでも多分一番やるとことしては大きい場所です
ね、
ラウンジネオって、
まあ楽しみだね、
ちゃんとクラブで、
そうそうそう、
しかも
チケット代は、
あチケット代が2500円、
2500円のねプラスワンドリンク、
なんか超合法東京っていう、うん、
17歳の高校生の子が企画してる、
へ
え、
ね、普段なんか大阪でやってるイベントみたいなんだけど、そうそうそう、今回東京に来てやるみたいで、
で高校生もいっぱい来るの、高校生もいっぱい来る、
でも結構出演者がまたゴメス出ます、ゴメスさんと共演、
ゴメスで KTY のこと褒めてる、
本当に
見てたよ楽屋で、
やった、
あの子面白いよね、
えおマジで、
マジ、
えそれめっちゃ嬉しい、
言ったじゃん、
酔っ払って覚えてないんじゃない、
じゃ
あの日本当ひどかったよね。
い
や
いやいや、やばいな、
いやよかった、いいよ、俺は好きだけど、
俺も好きだね、
今いろんな人知ら
ないから、でも結構まーちゃん割とガチテンション、
そうだよね、
だってまーちゃん歌ってる最中にはいはいクールにクールにみたいにしてるのずっと、
そうそうそうそう、
はい落ち着こう落ち着こうみたいな、
そこ注意される翌日にスピーカーぶった
もうもうなんか結構
やばい、解散だ解散、
解散
やばい、
まさに19日ね新しい経験が生まれるので、
体はクール、あ頭はクールで体はホットみたいな、
ね、そういう、そうだね、
KTY、本当にラップうまく、めちゃめちゃうまくなってる、
いやいやいや、
そうだね、いいよ、来たの来たの、
たけし26日に僕の弟の課題のバンドで西尾ギクゴフラットっていうライブハウスで、友達のない、タイニーフラワーっていうバンドで一緒に共同企画になります、
いやいや、
はい、18時半からかな、うん、そんな感じでやるの
でよろしくお願いします、よーチェックだぜ、いやいやいや、
チェックマンチェックマン
チェックマン、
いやいや、
Yeah.
あとは
カリカリ、
あじゃあカリカリ、じゃあすいません、特にライブとかの告知はないんですけど、私高島はカリギュラは気まぐれというバンドやっておりますので、
気まぐれ
よろしければなんか YouTube とか、あと
YouTube、
今フリーダウンロードでできる音源があるので、まあ、よければ聞いてやってください、は
い、いやいや
いやいや、
T シャツとか、
あすずりっていうなんかネットで T シャツが作れるホームページを、
通販、通販というか、う
ん、持ってるので SKM4 回で出てきます、
SKM SKM SKM
SKM で出てきます、今持ってきてるんですけど、
はい、お
これ、
おおかわいい、
招き猫 の金運が上がりそうな
予感
の
する招き猫が突っ立って札束を広げた、
これ変えたんですか、
これ変えた、
えすげえうまい、
とかあとなんか無限に T シャツ着てるっぽくなる T シャツとか、
あちょっとい
ろいろ思いついたものをあげてるのでよければ見てください、
いいなんかおしゃれ、これちょっと画像
上げ
て Twitter であげとこうよ、SKM SKM
SKM
いやいや
いやいや MC SKM
SKM、
あごめんなさい、僕ちょっと1個だけ告
知、はい、
僕最近2年前に天使にアイムファイン会とかに出た奈良木くんと一緒に撮った、映像をちょっと YouTube に上げたのでよかったら見てください、
めちゃくちゃ面白かった
です、東京ディズニーリゾート上空操作も Searching Above TDR っていうタイトルです、
はい、
多分検索の仕方も難しいと思うんですけど、夏アニメーションっていうYouTube アカウントがあるのでそれの一番最新のやつがそれなんでぜひ見てください、東京ディズニーリゾートを調査するっていう話です、
捕まない
8分30秒の
8分30秒
短いショート、
ショート
あと俺も告知して、
短いショート、
はい、俺も完全に告知っていうか願望なんだけど、たけき君があと 1,2 ヶ月以内に多分もう1本動画上げる、
いや分かんないそれは、
やんないのあれ、
いや分かんないまだ
ちょっと変な空気になっちゃったけど、はい、もう時間、まあ、やるんで、はいはいはい、はい、お疲れ様。
はい、というわけで、
はい、
本日お相手は私山田と
金内武日向アニメーションと
さつきはじめと
本田春子と
レイトと、
はい、
弟の金井片岡と、
日高屋宗五郎と
高島と
金高く熱海ホテルゲームパークと
坂本でした。
イエイエイエイ、ありがとうございました。
10人いる、イエイエイ、
良い夏を、
良い夏を、10人いる。